2019年12月29日です。
老年学という、学問の分野があります。老年、老人の、老齢期の 老年ですね。英語ではジェントロジーというそうですが、1902年にこの学問分野が現れたそうですから、まだ100年少々しか経っていない新しい領域です。欧米ではよく知られた分野で、特にアメリカでは全米の40大学で専門の大学院修士課程が設置されているそうです。でそれに対し日本では唯一桜美林大学の大学院に修士課程があるだけで、その他には老年学を専攻専門にする研究機関がないということです。しかしご承知の通り、超高齢化社会の日本ですから、老年老人老齢化高齢化に対して日本が興味を持っていないわけではなく、日本では老人高齢者に対することは医学の領域であるという見方が強いようです。その証拠にアメリカの大学の医学部では老年医学の講座が3つの大学にしかないのに対し、日本では80の医学部のうち23もの大学で老年医学の講座があるそうです。老年学というのは自然科学と人文学の分野横断的な考え方をする学問ですから、老年心理学とかリハビリテーション学とか栄養学、また統計学、老年福祉学、あるいは社会学などとの関わりで、つまり理系とも言えず文系とも言えず、そのちょうど分野が横断的に考えられる、そういう研究がなされるということです。いずれにしてもこの老年学というのは、年を取るとどのような思考を持ち、どのような考え方をし、どういうケアが必要なのか、あるいはどういう考え方をしていけばいいのか、周りはどうすればいいのか、そして社会全体はどうなればいいのかということを総合的に考えるということだそうです。フランスの思想家でありフェミニストである女性哲学者シモーヌ・ド・ボーヴォワールという人は、老年学にも関心を持っていた学者でして、彼女は老化とともに減少するもの、つまり年を取るに従ってなくなっていくもの、あるいは減っていくものとして次の項目を挙げております。減るもの、視力、聴力、手先の力と正確さ、眼鏡さと柔軟性、リズムの速さ、記憶力、想像力、創意工夫、適応性、分散的な、つまり同じく時に一緒に考えられるその注意力ということ、そして勤勉さ、エネルギー、イニシアチブ、ダイナミズム、社交性。これボーヴォワールが言ってるんですからね、私じゃないですよ。でこれらが老化とともに減少すると彼女は言っている。しかし同時に老年学に対して興味を関心を非常に持っていたこの彼女は、逆に老化とともに増加するものがあると、増えるものがあるんだと、そのように言っており、次の項目を挙げています。視 仕事への思考、まあ、好みということですね。リズムの規則性、組織だった方法、几帳面さ、集中的な注意力、つまり一つのことに対しての注意力、善意、規律、慎重さ、忍耐力、仕事の入念な仕上げ、まあ、これらが、まあ、老化とともに増えるのだと、まあ、彼女は言うわけですね。まあ、果たして慎重さとか忍耐力がまあやめましょう。このように高齢化社会と言われて、その負の側面が強調されがちですけれども、しかし老化は全ての人間の活動を後退させるのではなく、老化とともに社会に与える益があるのだと、そして、それを、まあ、高齢者が行うのだということを言っています。まあ、そもそも素早く迅速に効率よく無駄を省いてスピーディーに行動することがなぜだか善と捉えられがちな現代社会に対し、そのスピードを緩めるという意味においてはそれは十分な社会貢献なような気もいたします。何よりもパワフルに強く頑健であるということを良しとする一方的な価値観から解放されるということを促すことにもなるかもしれません。今読みました聖書箇所には2人の老人が出てきます。一人はシメオンという男性、もう一人はアンナという女性です。この2人はボーヴォワールの言うところの老人になるにつれて増加する能力を遺憾なく発揮し、救いの到来に立ち会った老人として語られます。最初に出てくるシメオン、まあ、この人は老人と思われる男性です。まあ、なぜ思われるというかというと、この人は老人であるとは書かれていない。彼の年齢がわからないし、職業もわからないし、その素性も明らかではない。しかし29節を見ると、このしもべを安らかに去らせてくださいますと書かれています。これは若い人がなかなか言える言葉ではないですね。安らかに去るという時に、何でしょう、不慮の事故とは考えられにくい、突然死も考えられにくい、つまり天寿を全うすることが想定されているとするのが良いんだと思います。つまりこの男性は不確かだけれども、おそらく老人だろうと断定されうる男性である。しかも彼は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたと言われています。彼は正しく聖霊に満たされた生活を送っていたとありますが、祈りの人だったということでしょう。いつも祈りと共にある生活、常に祈りを持って主に応答している人生であったということです。で、このシメオンが神殿にもう出てきた幼子イエスに出会います。彼はイエスを腕に抱き、神を賛美して言うのです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万人のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですと。シメオンは願っていた救いをこの目で見たと語ります。これを直訳いたしますと、 私の二つの目があなたの救いを見たとなります。少しおかしな表現です。私の目があなたを見た、あまり言いませんね。日本語としては少し回りくどい表現に聞こえるかもしれませんが、しかしこれは事実性やリアリティを強調するための表現としてたびたび用いられる方法です。特に、ヘブル語の中でそのような回りくどい言い方というのはされるわけです。旧約聖書の予部記に出てくる主人公予部は、多くの試練を経てその最後に主がご自身を表すという場面があります。でその時予部はこのように言うのです。あなたのことを耳にはしておりました、しかし今この目で私の目があなたを仰ぎますと言うんですね。この目で私の目があなたを仰ぎますと、そのように言う。つまりヨブは自分に起こった出来事がまさに神の現実なのだということを強調して言っているという意味です。シメオンはこの時救いの現実性を目の当たりにする、目の前でそれを見たのだと。幼子を抱き、それを目で見、待ち望んでいた救いがここにあるのだということをリアルに感じたのだということです。主が使わすメシアに会うまでは死なないと、決して死なないというお告げをすでに受けていたこのシメオンは、メシアを見て悟り、ここに救いがあるのだと、この方を待ち望んでいたのだと、これを確認することができて目的を果たしたのだ、だからもう去らせていただいて結構ですという、そういうことをシメオンは語るのです。ずっと待ちわびていた、忍耐強くこれを待ちわびていたということなのでした。そしてその次にアンナという女預言者が出てきます。アンナは84歳でした。今この礼拝に出席されている方々の4分の1ぐらい、そんな多くないですか？5分の1ぐらい、いやそんな多くもない。まずとにかく84歳以上の方は結構いると思うんです。つまり現代ではさほど珍しい高齢ではない。しかしこの当時人生は60年あるいは40年だと。詩編90編にはこうあります。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えてもうんぬんと書いている。つまり詩編90編の詩人が考えている結構長生きしたねというその年齢は80歳という想定ですね。つまり当時84歳というのはもう超高齢者と言ってもいい。今の年齢に換算するならどうなんでしょう、100を超えた人という感じなのかもしれません。とにかくこのアンナは長寿の女性だったということです。で彼女は若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れとあります。当時の女性は、おそらくですけれども14、5歳から18、20歳ぐらいまでの間には結婚をしていたと考えられますから、アンナも18あるいは20ぐらいで結婚をしたと考えられる。そこから7年間とするならば27歳あるいは30歳前後まで夫と共に暮らし、その若さで死に別れて、そして約60年近くもたった一人で暮らしていたということです。彼女のような境遇に立たされた場合、未亡人としてのその後の人生がこの当時の女性としてはかなり苦難に満ちたものであったということは想像に難くありません。どのようにして食いぶちを探し、どのようにして生計を立てていたのか、彼女の若い頃は悩まされる毎日であっただろうと思うのです。 まあ、いわゆる職業婦人と呼ばれるようなそういう立場だったでしょう。預言者として生きていたとは言いながらも、その一人で生きていくという、もし彼女に子供がいたとするならば、女手一つで養い育てて、まあ、不安な毎日を送っていたかもしれません。まあ、あるいは喜んで楽しく過ごしていたかもしれませんけれども、とにかく一人でいるということは今よりもかなり苦労の多かったそういう時代だったのではないかと思います。彼女はアシェル族のファヌエルの娘とあります。当時よく知られていた人なのかもしれません。そして女預言者であったと。イザヤやエレミアのような政治権力者たちと対等に渡り合うような預言者ではなく、おそらく神殿祭儀に関わる預言者であったと思われます。84歳になった彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたとあります。これが彼女の行き着いた生活でした。多くの苦労、おそらく多くの苦労を通し、最終的に行き着いた場所が神殿を離れず、宗教的な活動をし祈り、そして夜も昼も神に仕える生活が彼女の最終的に行き着く場所であったということです。この二人の老人の出来事について今日の聖書は私たちに何を伝えているのか。神はシメオンに聖霊を与え、祈り続け、待ち続けさせていました。神の告げられた出来事が起こるのを待ちわびさせていた、待たせていた。いつ来るともわからないメシアの誕生を気長に忍耐して待っていた。そしてシメオンはとうとう救いの到来を目で確かめることができた。誰にでもできることではありませんでした。この忍耐、そして彼の時間の使い方、それは彼がおそらく老人であったからこそできたのではないか。若い人であればこうはいかなかったでしょう。仕事を持っている働き盛りの成人が日々の生活に追われ、仕事に追われ、神殿のそばで待ち続ける時間などはないはずです。また青年層であったら日々の生活に刺激を求めたり、あるいは常に活動し続ける動く生活、変化の生活を欲し、忍耐して気長に待つよりも積極的に何かを構築していこうとする、そういう生活になりがちではないか。しかしシメオンもアンナも老人であった。青年、少年層では考えられないようなその時間の使い方を大事に用いて、若い頃にはなし得ない忍耐を持って神の救いに預かることができたのだ。神は老人であるところのシメオン、アンナにしかできないことをさせたのだと、年を取っているからこそできる信仰の表し方がここにあるのだということではないでしょうか。老いることで得るものは人それぞれだと思いますが、大きく分けて二通りの老い方があると思います。一つ目は積極的に老いていくことと、二つ目は消極的に老いていくことです。先ほどのボーヴォワールの減少するものにあったように、自分になくなっていくものが徐々に増えていくことを嘆くのが多いと思います。しかし聖書においては、まあ、神においてはそうでないと、まあ、この箇所は言っているのではないでしょうか。エルサレムの神殿で神の御子に最初に気づいたのは若者でも青年でもなく、生涯のほとんどを歩み終えた老人であったということです。聖霊に満たされていたのは老人であったというのです。箴言20章29節では、力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳と言われているように、 老人の老人たる聖書的な意義と、高齢者にしか成し得ない形で神の計画への参与の仕方があるのだと、この聖書の箇所は言っている。実際に物を生産をする、何かを作り出す、生み出すという意味において、つまり生産性という基準からするならば、生産性はあるいは老齢者は低いのかもしれません。しかし神の目には生産ではない形で、老齢者にしかできない神への使い方、信じ方、その信仰の表し方があるのだというのです。アンナが行っているように、神殿を離れず断食し祈り、夜も昼も神に仕えるということであります。この使い方を私たちは知ることができます。クリスマスに関する一連の出来事、物語は、ザカリアとエリザベトという老夫婦への予言に始まり、そしてヨセフとマリアという若夫婦に与えられた出来事を私たちに指し示します。そして世の中のアウトローとして生きていた、羊飼いたちに幼子を示し、そして生涯のほとんどを歩み終えたシメオンとアンナに幼子を見せ、そしてルカ福音書のクリスマス物語は締めくくられている。つまり全ての人たちが、その人たちにしかできない神への使い方、神への関わりを示したのだと。神はこれらの人たちを適材適所用いて神の栄光を仰ぎ見させたのだということです。若い人も年を取った人も、すべての世代の人たちが、誰も漏れることなく、誰も弾かれることなく、その賜物を存分に用いて神に仕えるものとなったのだ。これが神の救いの出来事であり、クリスマスの一連の出来事、物語であったということです。この浦和教会、多くの世代によって成り立っています。この1年間、それぞれがそれぞれの仕方で神の栄光を輝かせる器として用いられたことと思います。どうぞ新しい年も、教会において、あるいはそれぞれの生活において、良き働きがなされるように、また主の恵みと祝福を一身に受ける、そのような歩みにとなれるようにと祈り求めたいものであります。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、今年最後の礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。この一年、私たちはあなたの力添えにより歩んでまいりました。小さなそれぞれの器を用いて、持てる賜物に応じて私たちを主の働きに招いてくださったことを心から感謝をいたします。どうかこの賜物を十分に用い、ここに集う一人一人が聖霊に満たされ、新しい年を迎えることができますように。今日ここに集い得ない者たちの上にも、あなたよりの恵みと祝福とを与えください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌436番。